本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお私たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はいな。
はい、おもれきね、397回。
397、
はい、ケリーさんですね、
は
あ、この半年ぐらいで、ね、
半年、
うん、体重が
年末から年度始めにかけて、うん、
体重がね、
はあ、
4、5キロ太りましてね。
あ、そう、
うん、
へえ。
今過去最大級にビッグになってて
成長してんだ。
うん、困ってるんですよ。
あ、要因は
リングフィットアドベンチャーを、
リングフィット
テレビゲームでやる
筋トレガッキーが CM してる。
あ、そうそう、はいはい、僕も新垣結衣になろうと思って。
無理ですね。
頑張ってんですけど、
はい、
胸が出てきただけで。
ああ、よかったね。
じゃあまあ、いわゆる筋トレで筋肉質になって、
は
あ、まあ、生活習慣変えて痩せていける体質になりましょうっていう内容なんですよ。
はあ、
で、ここ半年ぐらいほぼ毎日やってるんです。
はあ、すごいじゃん。
で、そんなね、なんかバリバリやって痩せてる人の話聞くと、
うん、
1日にこう1時間ぐらいとかトレーニングしてるんだけど、
そのあれで、
うん、そう、テレビゲームで、
はい、あの子、輪っかのやつか。
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、
ケリーさんそんな運動好きじゃないので。
でしょうな。
うん、15分とか20分ぐらいしかやらないんですよ。
ほう。
そしたら筋肉がついてきて。
ほんまかい。
ほんと、腹筋がついてきて。
マジで。
で、なんか背筋みたいな肩周りとかもトレーニングやってたら、多分ね、だってあれやった時すぐ筋肉痛になって。で、なんか腹筋みたいなトレーニングとかも最初3回やったらもうでくたばってたのに、今5回ますますできるとかで、だんだん増えていって。
まあまあまあまあまあね、うん、筋肉はそういうもんらしいですけど、うん、
で、食べる量は特に減ってないので、
あ、
筋肉はつくわ、贅肉はつくわ。
まあでも、あなたがおっしゃることが本当であればそこから痩せていくってパターンでしょ。筋肉がついて代謝量が増えてきて。
なんだけどね、うん、ただね、本当に筋肉ついてなかったんだなって思ったら腹筋ついたのと、あとね、以前ね、一日立ち仕事する時あるじゃない。あの時、もう一日立ち仕事して終わった後ヘトヘトで、
うん、
もうどっか喫茶店とかで1時間ぐらい休憩しないともう家帰れなかったぐらい疲れちゃってたんですよ、
はい、
これが年を取るということなのかって思ってたんですけど、
はいはいはい、
違うのね、筋肉が落ちてて。
あなたの体力の問題なん
で。で、今1日立ち仕事、たまに仕事あるんですけど、
うん、
疲れないもん、
うん、
もちろん疲れるけど、本当にちょっと座ったら5分10分休憩したら普通に帰れて、あ、やっぱ筋力落ちてたんだ。
あんただって移動って全部あれなんでしょ、電車と徒歩なん
で
しょ。
徒歩ですけど
結構歩くんじゃないの。
使うとこの筋肉ってそこだけなんじゃない。
もうでも1日結構歩くんでしょ。
1万から2万歩ぐらい。
あ、じゃあがっつりじゃん。
うん、だけど他は使ってないん
で。まあでもだって
腹筋とか背筋とか
歩くのなんて一番初歩的な運動じゃないですか、う
ん、でもそれでもなんか落ちてたんですよね。
20分歩きなさいとか言うじゃないですか、う
ん、それでもなんかそこしか鍛えてなかったの
は、まあ、動かない筋肉はあるんでしょうけどね、うん、
で家の中でじゃあ今度はこのタイプの腹筋しましょう、あのタイプのトレーニングしましょうって時、もうあえぎながらね、あーあーってやりながらですね、こう吠えまくってますね。
この家は何してんやと思われる。
まあ、汗もかいてるから、まあ、今回はゼロではないでしょうなとは、
まあ、食べる量がね、減らないんですよ。
そう
そうおっしゃるように筋肉は落ちるわ代謝は落ちるわでも食べんの好きなんで
減らないよね
減らない
んですよ年取ったらさもうちょっと食事量減るかな
と思って、
う
ん、もっと細くなるかと思ったら
全然ですね
全然太る細くならないね
肉なんかどれだけでも食べられます
ね食べちゃいますね、
うん、だってこの間のねしゃぶしゃぶのね食べ放題の新しいお店が
ほう
ケリーサンシティにできて
ほう
でポストに割引クーポン券のチラシまで入ってて
開店祝いみたいな、うんうん、
さあそこはしゃぶしゃぶとお寿司も頼める
ほう籠のや
違う
あ違うですか、う
ん、多分ケリーサン地方に多いんですけどでそこ新しくできてから行こうじゃないかと行って
行ったんだ
ああいうさしゃぶしゃぶやってさお鍋さ、
うん、
あの2つに分かれてて2種類選べる
ああこんなとも あれは違うか
なんか波ってなってるのとかあるじゃんあれでなんかこれとこれででさ
豆乳とピリ辛みたいなでしょ、うん、
でそこのお店ねそのしゃぶしゃぶの美味しい作り方説明してくるのよこうやってこうしてこうしてこうしたら美味しくできますからそのように食べてもらうといいですよって言われた途端5、6枚肉しバーンってこう舐めてもう行ってるそばからガツガツって
悪だらけ
そう全然お姉さんの言うこと聞いてないはいって聞くふりはしたけど
野良犬だな、
うん、だってあれの薄っぺらいじゃん
そうそう
薄っぺらいから5、6枚バーンって入れてほんでもうあとほったらかしじゃんで1分前に入れたのがもう勝手に火が切ってるからそれをむしゃむしゃって食べるじゃんもう食べ過ぎてでもお寿司もなんとかフェアって旬の魚フェアやっててそれも食べないといけないじゃん、
うん、食べや
もうなんか配分間違えてがっつりお鍋食べてでもお寿司も食べないともったいないからって言って お寿司も10貫ぐらい食べて満足して
よかったじゃないですか
帰ってきたんですけど痩せないよね
堪能してるじゃないですか、
うん、だから痩せないなと思っておりますが、うん、リングフィット本当にねあの、ちょっと、うん、なんか 体質改善には良かったのかなと思っております
いくらすんなあの輪っかみたいな
あれねゲーム付きでね 7、8千円
あ、そうか、まず機械をその買わないといけないけどね
機械は3万するけど
こんなやつですよね、
うん、本体なんだけど、うん、だからまあ4万ぐらいですね
、うん、あ、そうです
か、まあ、だから、そのねだって家で、その自分でちょっと太ってきたからなんかストレッチしようとか筋トレしようって試みて続いたことないんだ、
まあ、ないね
この人生の
中で無理でしょうね、うん、
で、これがゲームがやろうねってこう言うだけで半年続いてんですよ
あ
不思議ね
現金なもんだ、ね、
家族がやれって言ってもやらないのに、
うん、
ゲームがやろうって言ったらやれてるの
ゲームがやろう、
うん、人の言うことは聞かないのに、
うん、
ゲームの言うことは聞く機械
の言うことは聞く、
はい、
うん、
そんな生き方してますねケミさん、うん、ここまで来ちゃいましたね、
うん、もう治らないね
そうですねまあ続くとこまでちょっとやりたいと思いますけどね、
はい、
まあねこうコロナが収まって収束宣言が出て、うん、おもれきでもまたイベントができるようになった時にはケリーさん新垣結衣になってますので
マジで、
はい、
楽器になってんの
楽器になってます
ちょっとまず私に抱っこさせてください
いいよそれであなたが満足する
楽器ならね、
はい、あじゃあ僕お姫様抱っこされて入場したらいい
そ, それぐらいになってればじゃあして差し上げます
はい、
うん、
さあ天正剣王少年施設団、ね、
3回目
3回目ですね1980何年だっけ82年の2月に長崎を出港して、
うん、はい、
現在は1584年の秋ですね
2年がかりでヨーロッパまで来て、はい、
現在スペインに来ております
首都マドリードまで来たというところですね、
はいはい、まあヨーロッパ大陸に上陸してからですね、
うん、
まあ何人かが天然痘にかかって あの足止めを何回か食らったんです、食らってたんですけれども、
はい、
1584年11月ですね、
うん、
マドリードに着きます。で、王室から派遣された馬車で、
うん、
レテイロ宮殿に行きます、
うん、
で、世界最強の王、この当時一番の王様、
うん、
フェリペ2世に謁見します。
はい、
この45分間謁見したそうですよ、
うん、
あ、ちなみにですね、これはドキュメント天正少年施設という本ですね、四季高重さんが書かれて長崎文献社から発刊されている本を参考にしておりますが、
はい、
スペイン王、今で言うと誰だろうね、
アメリカ大統領、
なんだっけ大統領かな、トランプばっかったら出ちゃってるな、バイデンさん、
バイデン
に会うようなもん、
まあまあそうでしょうね、まあ今彼が世界の覇者と言っていいんじゃないですか、まあ、彼というか、まあ、アメリカがね、派遣
を取ってると解釈するならね、うん、それかどうだろう、エリザベス2世かな、
イギリスなんかもう大したことないじゃないですか、今
プーチン
なんか
暗殺されそうだよね、
やばいでしょ、うん、
まあそういう世界の本当に代表ですね、
アメリカ大統領に45分時間取ってもらえるっていうのはだからすごいことです。
あ、そう、
うん、
に会いますね、で、うん、この謁見した時ですね、
うん、
日本語で挨拶をします、
こっち側が、
なんかこの
施設側が、
ね、施設側がね、
はいはいはい、
で、有馬晴信、
うん、
大村住忠、
はい、
大友宗麟の親書を差し出します、
うん、
まあ九州の有名なキリシタン大名の親書ですね、うん、はい、
まあ、一応彼らの名代っていうことで来てますよね、うん、彼らは、
うん、まあ実は違うらしいですけどね、
あ、そうなの、
うん、これはあの違う人が書いたそうですよ、
あ、手紙はね、
うん、
ああ、
うん、
立場はそうでしょ、一応、
あ、一応そうですね、
使者として来てるわけでしょ、
はい、うん、で、この日本語の言葉の発言ですね、
うん、
この日本語とか文字が、日本って縦書きでしょ、
うん、
向こうは横書きでしょ、
そうやね、
これも珍しい、
うん、
着物も、
うん、
着物と袴を着た正装で、
はい、
一見したんですけども、これも大変珍しいわけですよね、
うん、
あのスペイン人からすると、
うん、
大変珍しかったそうで、このフェリペ2世の子供、
うん、
王子様も、
うん、
同席してたそうなんですけど、この日本語を聞いて大笑いしたそうですよ、
あ、
うん、あと蒔絵の工芸品を贈り物として献上したそうなんですが、これも非常に喜ばれたそうですよ、
うん
うん、それすごい緊張するでしょうね、45分だけだけど、礼儀正しくちゃんとこんにちはってわけじゃないじゃん、
そり
ゃ
そうでしょう、
ね、やあやあ我こそは、
そんなことは言わない、
日本から来た伊藤マンショナリー
ね、決まった形がないわけですかね、その前例がないから、まあ、なかなか難しいですよな。
で、あとですね、現地マドリードでの神父さんたちたくさんいらっしゃいますからの、
うん、
おもてなしも謁見の後受けたそうですね、はい、で、このフェリペ2世謁見の翌日はですね、
うん、
マドリード郊外にあるエスゴリアール宮殿というところを見物に行きます。これはフェリペ2世が20年かけて完成させた新築の宮殿なんですって、
うん、
つまりもう今フェリペ2世絶頂期ですから、
うん、
もう本当に権力の象徴的な、
なるほど、
素敵な宮殿なんでしょうね、
うん、
まあこういう風にしてマドリードで滞在して11月の末ですね、
うん、
マドリードを出発しちゃいます。
はい、
1585年の2月年明けちゃいましたね、
うんうん、
地中海マショルカ島に着きます。
マヨルカ島、マショルカ、うん、マジョルカ、
なんだね、スペインとイタリア半島かとスペイン寄りですね、
スペインの沖合ぐらいですね、
うん、で、翌月3月にはイタリア北部のリボルノ港、リボルノっていう港、
リボルノ
と こ？北部。
ピサの横っちょ、
ね、ピサの横っちょ、うん、横っちょですね、横っちょじゃないですね、うん、に上陸して、上陸したらね、まあイタリアって当時統一国家じゃないじゃん、
バラバラですね、
都市国家ですから、トスチーカ公国、
トスカーナでしょ、
あ、トスチーカとか、
あ、トスチーカ、あ、そうなんだ、
まあ呼び方があっち読みこっち読みとか、
ほう、
うん、トスカーナ、あ、このトスカーナの、
うん、
ピサに向かいます。ピサのシャトーを見たってことかな、
見たんじゃない、この頃もうある
でしょ、あれじゃあれでしょ、設計ミスなんだよね、ピサのシャトーって
、あ、そうなの、
傾いちゃったんだよね、
うん、
はい、で、ここでね、太古の国の王様みたいな太古フランシスコ、
トスカーナ太古、う
ん、はい、に、の宮殿に行って数日間宿泊します。
はい、
で、この時武道会も初体験します。
うん、
で、この数日後にはフィレンツェの、ベツキオ宮殿、
ベッキオ宮殿、
はい、ピッツィ宮殿、
ピッティ宮殿、
ピッティ宮殿などに泊まって7泊、
うん、
で、このフィレンツェではルネサンス芸術の作品をたくさん見て回り、
ほう、
で、動物園もあるんだって、
うん、
で、ここで虎とかライオンも見たそうです、
うん、
ライオンなんて見た日本人初めてなんじゃないの、
どうなんでしょうな、
生きたライオン、
いや、だって南蛮人がだって虎とかライオンとか連れてきてんじゃない、
ライオンも、
ライオンってアフリカにしかいない、
アフリカよ、そうよ、虎はアジアにいるけどさ、
ライオンは
どうかね、毛皮とかありそうだけどさ、
ライオン、うん、
まあ珍しい、一般人で見れる生き物じゃない、
ね、いや、もちろんそうでしょ、
ね、
うん、それ日本人で何人見たかってレベルでしょ、
で、ルネサンスの芸術作品もいっぱい見て、
うん、
で、宮殿にばっか泊まって、
そりゃ国賓扱いでしょうね、うん、
すごいね、宮殿落ち着かないね、もう慣れっこになるのかね、こんだけ、
いや、そら人の家ですからね、
はい、
うん、
まあ、こういうね、待遇を受けて、
うん、
1585年の3月の末には、
はい、
ローマに到着します。
いよいよ、
はい、キリスト教の総本山ですね、
そうですね、
300人の騎兵が出て護衛をされて、
うん、
されて、トランペットでね、市民、あの、日本人が来たよってね、
うん、
あの、使節団が来たよって市民にも伝えられたそうです、
うん、
すごいですってね、
うん、
で、イエズス会の本部もローマにあるのね、総本部なのかな、
うん、
これジェス教会、
ジェス、うん、
を訪問して、この時はイエズス会の会員200人が出迎えたそうです。すごい歓迎ぶりですね、
うん、
はい、このね、ローマに着いた翌日はローマ教皇グレコリオ、
グレゴリオ、
グレコリオ13世に謁見します、
うん、
グレコリオ13歳は
グレゴリオ、
ゴリオ、
うん、
グレゴリオ歴のグレゴリオ、
グレゴリオ歴のグレゴリオ、この人じゃないですけど、
フランス人、うん、そうか、この前に12人ぐらいいるのか、
うん、
グレゴリオは、この時ね、グレゴリオ13世、84歳のおじいちゃまです。ね、
ごめんなさい、そうだ、小読みはこの人ですね、13世ですね。
あ、そうです
ね。すいません、はいはい。
サンピエトロ聖堂で会う予定になっている日です。
はい。
が、この日にですね、中浦ジュリアン、発熱。
ほう。
熱があるのに強引に出発しますが、
なんでって話だな、この2年かけて、
でもさ
この日のためにみたいな、
だからそれ熱発でも行くわな、
行くわな、
うん、あ、だけどどんどん具合が悪くなってしまい、ジュリアンはバチカン宮殿の方に連れてかれていきます。
ほう、
うん、でね、バチカン宮殿で待機させられるんだけど、教皇がね、会いに来てくれたんだって。
ああ、サンピエトロ大聖堂で会う予定やったけど、うん、中浦さんだけが体調悪いから、うん、お家のバチカン宮殿においでって言って、うん、別に会ってもらえた。
そう。
すごいね。
ね、もう あんたはもうちょっとこんなんだからもうお家帰りって
帰んなと
諭されて、
おう、
ジュリアンは宿舎に帰る。
こういう人いるよね、うん、なんで今日やねんみたいな。
いるね、修学旅行とかでね、
とかね、うん、なんかいろんなプレゼントがね、なんで今日なんみたいな。
ちなみにジュリアンはですね、1ヶ月、数週間で元気になったそうですよ。
よかった、
うん、さあ、他のメンバーは、サンピエトロ大聖堂に到着するわけですが、
うん、
この時はね、長さ3キロにも及ぶ行列で向かった、
はい、
大聖堂に行ったそうですね、
うん、
ローマって行ったことあります？
あるわけないじゃん。
行ってみたいよね。これ有名なとこだよね、バチカン
シティ。サンピエトロ大聖堂って言ったら、ね、あれドーンじゃないですか。
リスナーの皆さんでイタリアンローマンとか行った方いらっしゃるでしょうから。
いや、それはいっぱいいるでしょう、うん、
ぜひお話。
ヨーロッパ行ったら大体みんな行くんじゃないの。
あ、そう、うん、これってさ、バチカン四国って、
うん、
パスポートいるの？ローマから。
いや、いらないでしょ。イタリアに入国する資格があれば
大丈夫。もうその辺ぐちゃぐちゃなのね、
はい、ちなみに当時は四国じゃないしね。
あ、今は
、うん、今はちっこい、うんうん、当時はローマ教皇領ってイタリア半島の半、うん、3分の1ぐらいありますから、うん、
はい。で、聖堂についてですね、
うん、
教皇に会うわけですが、
ほう、
3人ね、3人、誰だっけ、
中浦ジュリアン
以外の3人ね。
あ、そうか、知事はミゲル、うん、
マンション、
伊藤マンション、原マルチノ。
マルチノね。は、ひざまついて、教皇の足に接吻をします。汚いですね。
こんなの。
なんでこれさ、膝にさ、膝じゃないや、靴にさ、チューするの？このさ、本当にチューしてるの？これ。
いや、するでしょう。これだから、その教皇に合うお作法なんでしょ
う。それってさ、不衛生だよな。今は振りだけでいいのかな。
今はなんか手とかにピュッてしゃりますよね。
それってレディーに対して
じゃない？いやいや、ローマ教皇にもされる
でしょ。あ、そうなんですか。これもよくなんでかはちょっとわかりませんが、まあ、
うん、
チューします。靴にチューします、
うん、
で、伊藤万所が日本語で挨拶をして、で、伊藤万所と千々和ミゲルが親書を差し出します、
うん、
あ、これね、その親書って今も残ってるらしいんだけど、
はい、
筆跡を見ると、うん、同じ人が同じ筆跡なんだってさ、
はい、
うん、これは、ね、誰かが書いたって、この2回前に喋った人が、
うん、
あのメンバーの誰かが書いたんじゃないかっていうことです、
うん、
インドぐらいで書いたんじゃない、いた頃に書いたんじゃないかと。
あ、そうなの、
うん、
日本から持ってったんじゃないんだ。
いや、違う、なんか途中でなんかなんか内容が変えなきゃいけないような出来事があって、あ、ほら、その最初ポルトガル王に会える予定だったけど、
うん、
まだマカオにいる時にポルトガル王いなくなって、
ポルトガルがスペインと同君になっちゃったから、
うん、だから宛名を
変えなきゃ、宛先を変えなきゃ、
うん、そういうのでなんかいじったらしいよ。はい。で、教皇はですね、グレゴリオ13世は日本での布教事業のために莫大な支援金を出すことを約束してくれました。
ほう。
で、赤と黒の2着の洋服も4人にプレゼントしてくれました、
うん、はい、
すごいお金の約束と立派な服もくれたんですが、
うん、
これね、副代と支援金、日本への支援金ね、
ほう、
このローマ、今で言うと教皇庁ですよね、
うん、
そこの財務はですね、渋りました、お金を出すの、で、結局お金は支援金は事実上出なかったようだし、
うん、
副代はイエズス会が
立て替えたんだ、
借金をして支払ったそうです。
かわいそう。
で、あと信長がね、ローマにこれ送って、差し上げてって言った安土城下
屏風
ですね、安土城下図屏風も、
うん、
献上されます、 建造された記録は残っているんですが、
うん、
その後消息がわからなくなります。
そうか、これはないのか、はい、
行方不明になります、うん、まあこういうことをですね1585年の3月の末にやったんですけども、
うん
ね、ローマ教皇にあったんですけど、このグレゴリオ13世ですね、あ、翌月の4月にお亡くなりになります。
そうか、もういいお年ですね。
84歳ですからね、うん、で、なんかあの次の教皇決めのなんかいろいろありますが、
コンクラーベってやつですね、
はい、うん、コンクラーベするんですね。
そうそうそう。
で、新教皇はシスト5世です。
シスト、こんな人がいるんだ、
うん、なんか柑橘っぽい名前ですが、
うん、ちょっとよくわかんないですけど、
シスト5世はですね、グレゴリオ13世とは仲の悪い関係です。
ああ、そうなんだ、うん、
で、前教皇グレゴリオ13世はポルトガル系のイエズス会で、ポルトガル系の、
まあ、イエズス会のバックはね、ポルトガルですね、
を支援し支持者だったんですが、
うん、
シスト5世はスペイン系のフランシスコ会っていう、うん、イエズス会のような別の会の支援者だったんですって、
はい、うん、
ってことはちょっとイエズス会は風当たりが悪くなる、
まあ、新教皇の下ではまあちょっとあれですね、
うんうんうん、で実際ですね、日本にこう布教にしに来る人って、
うん、
この先はイエズス会じゃなく、
そうそうそう、
フランシスコ
会がね、
これ知らなかった、うん、最初から最後までイエズス会なんだと思ってた。
スペインとポルトガル結局それぞれの、うん、そのね、布教会を支援してて、
うんうん、
ライバル感、両国はまあその植民地広げるのもライバルだし、うん、布教活動でもライバルっていう、
うん、そういうね、うん、そういうちょっと大変な政局があった
わけですね。状況がちょっと変わったわけですな、
はい、
うん、
で、5月ですね、
はい、
このシスト、
うん、
シスト5世の戴冠式がありまして、これにね、皆さん日本人も列席します。
お
ー、で、これね、バチカン宮殿の壁画にね、彼らも載ってるみたいですね。
へ
え。サンピエトロ大聖堂から、
うん、
ラテラス教会ってとこへ、
うん、
なんかパレードするの、
うん、
その時に参列した絵ってのがあって、そこに彼らも載ってるみたいですよ。
へ
え。目撃情報募集しております。
この
絵をね、見た人ね、
なんか残ってないの
か、うんうん、なんか あの辺のキリスト教の大宮殿とか大聖堂とかって絵だらけのような気がしません？
いや、それはそうでしょう、う
ん、どっかにいるみたいよ、
うん、
はい。で、これさらに5月の末にはですね、この少年使節団に勲章、
うん、
太刀が授与されます。
ほう。
で、三大名ですね、九州の、
はい、
九州の三大名に返書と贈り物も授けられて、
はい、
預かります、
うん、
さらにローマ市議会にも招かれて、
うん、
ローマの市民権も与えられ、
うん、
貴族に列せられます、
うん、
まあお約束じゃないけど、
まあまあ名誉市民的なね、うんうんうん、
で、こういうことをやってローマには70日滞在します、
うん、
で、もうすごくですね、日本人がヨーロッパにやってきたっていうのをヨーロッパ中で話題になっていて、
うん、
1585年ね、今その年ですよね、85年だけでもこの日本人に関する報告書、この使節団に関する報告書って48冊も本がどっかに載ってるんですって、
うん、
で、フランスやドイツの国王もフランスやドイツにも来てっていう招待があったんだそうですが、
うん、
まあキリがないよね、
うん、
なのでその辺はね、辞退したそうですね、
はい、
はい、まあ私はキリスト教徒じゃないので、 別にローマはただの観光地としか思わないですけど、本当に熱心な信者からすると、
いやいや、カトリックの総本山ですからね、ローマ法を見るっていうのは結構大事な位置づけみたいですよ、
はい、
うん、
さあローマを出てですね、1585年6月中旬にはボローニャ、
ボローニャ、
はい、ここではですね、世界最古の大学ボローニャ大学を訪問しています。
はいはいはい。
さらに2日後にはフェララってとこに着きます、
うん、
ここでジュリアン再び発熱、
うん、
はい、このフェララ校から名医を派遣してもらって、うん、間もなく回復します、
うん、
次はベネチアにも行きます、
うん、
ここでも熱烈な歓迎を受けます。まあ、ベネチアってこの16世紀の末には随分衰退した町だそうですね、
うん、
ですが、まあその当時の面影なんかいろいろ見たのかな、
うん、
ベネチア大統領にも謁見しますし、ゴンドラに乗って運河を回って、
うん、
ガラス工場見学、
うん、
花火大会を楽しんだそうです。はい、でベネチアを去る前日にはベネチアの神学校、神様の学校ですね、神様の学校って書くやつね、に訪問して、今もそこに彼らが来た記念碑が残っているそうですよ。
へー、
見た方また情報ください。
なんでや。
続いてパドバ市ってところに行きます。もう全部これイタリア半島ですね、
イタリアの北部ですね、うん、
ここでは冷淡な対応を受けます。
あ、そうなの、
うん、実はここバリニアーノ、
バリニアーニ、はい、
うん、バリニアーノのが学生時代に過ごした町なんですが、
ほう、
今85年、ここから33年前に学生だったバリニアーノは、
ほう、
ここでね、女子大生を殴って、
あ、そうなん、
重傷を負わ
して
、逮捕、追放されるんですよ。そんな町なので、
ほう、
バリニアーノ関連は、
バリニアーノアウトなんだ。
非常にここでは評判が悪かった。
そうなんや。
そこで改心して、キリスト活動に頑張ることになるみたいね、バリニアーノさんね。
ああ、そうなん、
うん、
いや、そうだ、それがきっかけだ、
うん、見たよ。
マジか、
うん、じゃあここはちょっと黒歴史な街です、
ね、ああ、そうなんや。へえ。
さあ、7月中旬にはマンドバ公国ってとこで、
うん、
に行きます。ここではね、使節団のためにね、宿舎を新築で作ってくれました、
うん、
宿舎を作ってくれました。
お
で、さらに次はミラノに行きます、
うん、
ここで10日間滞在します、
うん、
ここではね、当時高さ100メートルを超える建築中のミラノ大聖堂を見学するそうです、
うん、
当時100メートル超える建築物ってそれはすごいことです
よ、うん、まあまあ教会はね結構でかいですけどね、うん、
あとジェノバ共和国にも1週間滞在。ジェノバ共和国かミラノか。で、まあ、ここからですね、スペイン艦隊で、
うん、
スペイン艦船で、
うん、
船乗ってバルセロナへ移動します、
うん。
スペインに戻るわけですね。
軍艦をわざわざ派遣してくれるわけね。
はいはい、
うん、
イタリアの滞在が終了します、
うん。
はい、これで5ヶ月、イタリアのあっちこっち、
うん、
を旅しました。で、この間ね、いろんな町行って、ほとんどの町では大歓迎されたわけですが、
うん、
食事、宿泊、旅費とかは全て教皇と各国の王様とか、
うん、
なんていうの、諸侯が負担してくれたそうです、
うん、はい、
すごいね、いい気分だね、これね、
そらするでしょ
う、うん。さあ、ちょっと時間がないので駆け足でいきますが、1585年8月中旬にバルセロナに到着します、
うん、
で、またね、中浦ジュリアン発熱、
うん、
で、ここでバルセロナで20日ほど滞在してします。あとモンセラート修道院ってとこにも行くそうです。
はい、
修道院か、
うん、
女性が初めて出てくる、名前は特に出てこないけど、
修道院は女性とは限らない。
あ、そうなの。
もちろん男性もありますよ。 男性もっていうか男性の方がむしろメイン
です。あ、そうなんですか、うん、続いてマドリードに行ってフェリペ2世に再会します。これはね、会っといた方がいいよね、世界の方だからね。
まあ最後にね、さよならでしょうね。
はい、
うん、
で1585年の11月にはポルトガル・リスボンに到着です。
お
ー、でここでちょっとしばらく滞在するんですが、ちょっとね、このリスボンの近くのコインブラってとこにもちょっと足伸ばします。これは彼らを印刷しているメスキータさ
ん
の母校なんです、
う
ん、で日本人が来たってことで、まあ、大学があるんですけど、もうすごい歓迎ムードで授業ができなくなって、
うん、
臨時休校となったほど。
すごいね、
はい、でこのねコインプラの大学にはですね、フランシスコ・ザビエルが30年前に鹿児島からベルナルドという青年を留学させたんですって、
うん、
これがね日本人初のヨーロッパ上陸の人だそうです。初めてヨーロッパに来た日本人はベルナルドさんなんです。
へー、
だからこの伊藤満昌たちじゃないんだって。
あー、そうなんね、
うん
うん、
でベルナルドは留学中に死んじゃいます、
うん、
はい、このコインプラってとこで死んじゃいますが、
うん
うん、そういうちょっと場所だそうですね。はい、翌年1586年リスボンに、1月にリスボンに戻ります。でここで3ヶ月間滞在するんですが、
うん、
この時に印刷機を購入します、
うん、
これ、メンバーのロヨオさんとドラードさんがなんだかんだします、
うん、なんだかんだ、うん、
でこの印刷技術の勉強も この3ヶ月の間にします。
彼らはそのために来たわけですからね、うん、
これも後で日本でね、
うん、
いろいろと活躍する印刷機がここで購入されました、
うん、
で1586年4月サンフェリペ号
サンフェリペ号
に乗ってリスボンを出発します、
うん、
長い旅でしたね。どれぐらいリスボンに着いて、リスボンに着いたのがさ1584年の8月ですよ、
うん、
で1586年の4月に
まあ2年弱ですね、うん、
2年強よ、2年弱か、
うん、
はあ、はい、サンフェリペ号に乗って日本を立ちます。400人ほど乗ってたそうですね。
リスボンを立ちます、
うん、
日本へ立ちますね。
あ、はい、
う
ん、はい、すいません、うん、で、まあ荷物、使節団の荷物として印刷機、大型の印刷機と、
うん、
ラテン語の活字、
うん、
あと鉛ですね、
金属の鉛、
うん、
活字の原料、
はい、
うん、
あとインクの原料と、
うん、
書物、
うん、
紙、
うん、
あと秀吉やもうちょっと信長じゃないですね、
うん、
まあ、日本への土産として銃器、
うん、
鉄砲ですね、刀剣、
はい、
楽器など、いろんな国でもらったプレゼントがを持ち込んだそうですね、
はい、
はい、さあ今からこれから日本に帰っていくんですが、
うん、
それはまた今日はここまでにして、
ほう、
続きはまたいつか。
ああ、そうなの、
うん、ちょっと400回の
挟んで、
はい、
そのうちまた、
はい、
帰国編
が、そうです
ね、
帰国編は
そのうちあるよと、
はい、
はい、
をやりますが、すごいですね、400年前にこんだけ、うん、旅をしたって、
うん、
で生きてんだもんね、無事に日本に帰れるかどうかは別としても、
うん、
うん、で記録残ってんだもんね、
うん、
ねえ、
まあやっぱり病気になるんですね、
うん、
やっぱり薬ができるっていうのはすごいんだね、うん、やっぱり、うん、そら死ぬわな、
うんうん、だってこれからまた同じルート、一応ルートで2年ぐらいかけて日本目指すわけですから、うん、
それはまあ若者でないと無理ですね。
だって、これだけでさ、僕は、ね、日本を出たのが82年でしょ、
うん、
でもう4年経ってるわけですよ。
3年、4年と経っちゃいましたね、うん、
まだ10代前半の子が、
うん、
中学生ぐらいの子が高校生になってますよ。
そうやね、
もうちんちんにもちゃんと立派に毛が生えてる。
そりゃ生えるでしょう
ね、うん、そんなね、後半の彼らの旅はまたいつかやりましょう。
しかもね、日本でなかなか過酷な運命が彼らには待ってますからね、
はい、うん、ね、大河ドラマになるのにね。
なるけど、ほぼ国内がないね。
そうですね、
はい、ほぼ海外ロケになります
ね。まあ映画にはなりそうですね、
まあ、年末の2回もんとかぐらいやったらいけんじゃない。
そうですね、うん、スペシャルドラマを期待しましょう。さあ、お便りを紹介します。長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。2020年はコロナ禍で収録も大変の中、毎週の配信ありがとうございました。382回小判を作ろうを聞いてサクサク小判を食べたくなりましたが、最近は見かけないので、お金つながりで古銭型ビスケットエースコインを買いました。以前姉妹品の戦国大名の家紋型ビスケットがローソンセレクトから出ていましたが、こちらは期間限定だったようで今は売ってないようです。小判を濃い金色に見せるため表面の銀などを取り除いたという話が印象的でした。子供の頃、中華街にいたおばあさんは普段着の地味な中国服姿でも金色色のイヤリングや指輪などを、つけていたことを覚えていますが、大人になってから中国人は戦乱の時換金しやすい金を、身につけて逃げた歴史から、日本で多く流通している18金より資産価値が高い純金や、22金を好むと知って納得しました、
うん、
今は外見では華僑の人だとは分かりませんが、母が子供だった昭和20年代に転足の女性を見た時には足の小ささに目が釘付けになったそうですということですね、うん、やっぱ長崎は華僑の方は、まあ、いらっしゃるわね。
まあね、中華街もありますし、うん、昔からまあね、中国とは交流のある地域ですから、
うん、だからケリーさんの生まれ故郷もね、やっぱ華僑の人いた。
そうな
の、うん、で、おもちゃ屋さんやってた。
華僑、
多分華僑じゃないのかな。華僑って違うのかな、そこまで言わないのかな。
華僑と、うん、まあ華僑とただ日本に来た中国人のどこが違うのかもちょっと分かんないけど、ただそ
このおばあちゃんはちょっと日本人風な服装じゃない感じだったのよ、うん、
ああ、
うん、やっぱなんかちょっとあんまり日本では見ないような服なんかイメージがあって、
そういう世代の人は多分その向こうの方が長いから、
うん、
まあ、だからね、ボーラン地域でもその在日朝鮮人の人なんかやっぱ年いった人は向こうの服着てはりましたね、うん、子供の頃見た時、
だから、うん、あーってのは子供心に印象に残ってるぐらいなんですよ。
うん、
うん、いや、転職の人は見たことないな。
すごいね、まだ、まあそうか、まあでもですよね、20世紀の頭ぐらいまではやってた人
もいる
ってい
うか、あれで足を縛って成長を止めるみたいな、そ
うそうそう、こうキュッてこうしてね、こう
ね、
ギュッてしてこう布でぐるぐる巻きにして、うんうん、
それが美しい女性、
ね、まあまあ中国だよね、うんうん、
なんかどっかのさ地域でほら首が長い女性が美しいって輪っか入れたりっていうようなのとね、なんかちょっとそういう、
うん
うん、その科学的にはちょっといかがなもんかってものがね、
いや骨変形しますからね、うん、全然いいとは思わないですけ ど、 すけど、ね、まあまあそれが美しいという、うんうん、ね、当時のあれですか。
ねえ、ね、長崎ね、なんか今回ちょっとずっと長崎つながりのね
ってこと
話をちょっとやってきたじゃん、ここの
赤い長
が、ちょっと今ヨーロッパだらけだけど
長崎の、まあそうです
ね、ちょっと第2シーズンの時には
そうですね、
また九州が舞台になってきますからね、
うん、
はい、またなんか情報もくださいね、
はい、
はい、今日はねここまでにしましょうね。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。